ラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、ハムフェア2023その3ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
今回もね、もう前回前々回に続きましてね、会場でのねインタビューを送り出します。今年の8月の19日20日この2日間東京ビッグサイトで、開催されました。まあ去年ね、久しぶりにハムフェアが行われて、
そうですね、はい、
で今年、特にやっぱり海外の方が多かったのが、まあ、先週も話してましたけど、これは感激でしたですね。で、あの国内のクラブの方も結構いろいろと活動が活発になっている
、まあ、毎回来ると思うことですけども、うん、本当に多種多様といいますか ね、あのこういうアマチュア無線の分野があったんだっていう風に、ああの、ね、発見がちょっとずつあるようなね、うん、ところですよ ね、 うすね。こういうインタビューしてるとそういうのも勉強になって面白いんですよね。
あ、なるほどね、はい、はいはい。ということでね、インタビューを、ね、お聞きください。今日の話題はハムフェア2023その3。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
それでは今日の最初のインタビューをお届けします。
はい、ハムフェア2023ということでね、はい、もうあの、土曜日朝からもう大盛況ということでね。で実はあの以前もあの、ステッパーのアンテナですね、ステッパーのもう本社から社長が来られて、で鳥羽さんにもお話を伺ったんですけども、まあ、ステッパーの関係の話、それから日本の代理店されている、ビームクエストさんのちょっとお話、それからその後ですね、いろんなあのステッパーを含めてアンテナの工事関係、タワー含めてアンテナの工事関係をされている、NTEC インクワイアリーの野口さん含めてお三人の方からお話伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのまず最初にあのステッパーですね。まあ、あのステッパーと言ったらもう知ってる人は知ってるで、知らない人はあんまり知らないかもしれない、はい、あのちょっとステッパー の、 あのご紹介と、それとあの代理店されているビームクエストさんのお話ちょっとお願いできますか。でまずあのコールサインとお名前をお願いします。
はい、コールサインは JA2FOX イタリアメリカです。で名前はトーサーと言います。高知県トーサーのトーサーです。私はあの株式会社ビームクエストの今社長をしております。で仕事の方はアメリカ製のステッパー UR という、非常にユニークなアンテナの輸入と販売をしてまして、もうなんとね22年が過ぎました。
すごいですね。
すごいすごい、22年、もう日本のね、うん、北から南までもすごい数がね、うん、立っててね。で驚くことはね、耐久性がすごくて、うん、20年以上前に打ったアンテナがいまだにバリバリ動いてる。
そうなんですか。
でステッピングモーターを使ってましてね、結構耐久性もあるしね、うん、いや驚いてます。ある結構ね、多くの人がね、自分のお持ちのトヨタとか日産の車よりよく走るよとか言われないよなんておっしゃってます。うん、まあ、そんなことで、で今回ね一緒にさせていただきます野口さんのグループ、はい、まあ、いろいろサポートしていただけるんでね、本当心強いなと思ってます。一つよろしくお願いします。
あの、まあ、ステッパーのアンテナですけども、まあ、いろんな種類があるんですよね。
多いですね。
あの、で周波数帯も下から上まであったり、それからちょっと前にあのグランドプレーンかな、はい、バーチカルタイプもお出しになされました、はい、あのバーチカルもあのステッパーと一緒であのやっぱり 伸び縮みするんです
か？全くそうです。バーチカルアンテナ何種類かあるんですけど、全部リモートで中のエレメントが伸縮して 3.5 から50まで QRV でできるアンテナがあるんです。
ステッパーと一言で言ってもいろんなエレメントからいろんな種類あると思うんですけども、その GP とか、水平系含めて大きく言えば何種類ぐらい揃えてらっしゃるんですか？
モデルとね、ヤギ系がやっぱり多くて、6種類ぐらいありますね。でバーチカル系が、組み合わせにもよりますけど、3種類ぐらいあります。
結構、DX される方はステッパーお使いになっている方多いですよね。
でね、なんたってね、トラップコイルとかそういうの使ってないんですよ。だから本当に性能がいい、よく聞こえてよく飛びます。
だからフルサイズのアンテナと考えてるんですか？
もう全くそうですね。
結局各バンドに合わすためにそのエレメントの長さを
変えるんです。
パイプの中で変わるわけですね。
そうです、
はい、でそれを全部下の方からコントロールする。
コントローラーでやる。だからその自分の運用する周波数、のエレメント調になるので、結構ね、市街地ノイズとかなんかが軽減されるんです。
そうそう、ちょっと私パッと思っちゃったんですけども、アンテナチューナーっていらないんじゃないです
か？いらないよ、もう不要。だからトランシーバーのアンテナチューナーは全く不要になっちゃうんですよ。いいことですけど、
チューニングでちょっと電波出てるかなと見るぐらい、
そんな感じです。それとね、エレメントを伸縮巻き込むことができるんで、雷の時は全部巻き込んで誘導ラインとかなんかのこうヒットされるする確率を下げることができる、大人気です。
ケーブルとかはもうどうしようもないけど、もうアンテナそのもので
そのもの面積小さくなるんで、大きな、
なるほど、非常にユニークな、
結構ユニークですね。
ただちょっとお値段が結構高いという噂をよく聞くんですけど、
いやいや、あれだけの値段で簡単に世界何周できたら安いんじゃないですか？
そうか。逆にアンテナチューナーとかいらないというのも、
いらないいらない。
で、耐入力ってどのぐらいまであるんですか？
軽く3キロ。
日本では全然大丈夫。
カタログでは3キロ平気ですということになってます。
だから他の部品とかいろんなあるにすると、そういう電波でもう大丈夫と。
全然平気です。
なるほど。ありがとうございます。
一つよろしく、
はい。ビームペストさんはホームページは、ネットの方でビームペストさんで、
見れます
ですね、ありがとうございます。
よろしくどうぞ、
で次には先ほど土佐さんの方からご紹介いただきましたNテクインクワイアリーの方なんですが、こちらとはどういうご関係なんですか？
いや、私もね、最近こう縁があってご一緒させていただいてるんですけど、もう経験豊かな人が、作られた会社で、もうアンテナの基本設計からいろいろシステムの組み立てから設置から緊急事態の対応すべてやられるすごい会社だと。まさにこれからニーズがすごく多くなるということ
です。そういうおつながりで、ということで次にエステティングワイリーの野口様から お話をお聞きしたいと思います。ということでビームクエストの土佐さんから、私も実は土佐さんから野口さんのお話をお伺いして、これがちょっと実は個人的にもお世話になろう
かな。ぜひ近いところですからね。
そうなんですよね、はい。で、じゃあ野口さんの、まずお名前、コールサイン、それからお会社のご紹介、お願いできますか？
はじめまして、野口義雄と申します。コールサインは JA3 パパジュリエットリマ、 JA3PJL、 QTH は京都府亀岡市から、毎日のように電波を出しております。無線歴は今年で約60年ぐらいになりますが、その間に培った友人および技術で、皆さんのアンテナのお手伝いができれば幸いだと、この場をお借りしまして、私の仲間を紹介したいと思います。
お願いします。
吉村さんです。
JH3NGD 明石の吉村と申します。野口さんとはいろいろなアンテナ工事、その他、お手伝いさせていただいています。私自身が、建築会社に勤めてまして、高いところから低いところどこでも大丈夫ということです。よろしくお願いします。
私高いところダメ。
次に、ハオカさんです。
JA3MAH 姫路市のハオカ国代と申します。
よろしくお願いします。
現役時代は電気が専門で、電気の制御とかで機械、そういうのが専門で、それを生かして、で、野口さん吉村さんグループで、仕事をしております。
あのグループというのは、はい、今のエステックインクワイリーさんの会社は野口さんがご設立だったんですか。です、
ね、私はまあ一応私を中心に、はい、あの2名をお願いして一緒に動くという形 で、はい
はい、会社としては野口さんが経営されているという、
は
い、
で基本としてはもう3名で必ず3名で工事すると、はい、というのがやっぱりあの交渉作業になりますので、やっぱりあの安全面を考えるともうチームワークで一丸となって動くのが一番だと考えております。
あ、 なるほど、ね、ありがとうございます。野口さんのアマチュア無線歴というのはどういう感じですか。まあ、結構なんか上岡からかなり出られているようなんで。
あ、そうですね、私はもう完全にリタイアしてから、約6年7年経つんですけども、まあ、その間一応無線機の修理だとかそのあたりを経験しながら、まあ、毎日その無線を楽しんでいるというような形でやっています。
メインはどういう周波数でどういうモードでられてる
んですか。メインは7メガの SSB です。
ああ、なるほど、ね、はい、だから上岡だったら摂津市と QSO できそうですね。
できますね、見えてますから。
見えてますよね。
あの海抜599メーターという
結構高いですね。
無線にすると599というね、もう本当嘘みたいな数字の山のほぼ9合目、ほぼ山頂からやっておりますので、
だからそこだからと南の方はもう完璧に見えてる。
大阪から大阪市内丸見えで、
そうですね、
はい、関空まで見渡せます。
なるほど、ね、あ、だから500メートルありますともうあれ見えますよね。はい、ありがとうございます。吉村さんはどういうふうなご経験
を、はい、私の方も、今、明石の小高い丘の上で昔電波監視局があった跡地のとこで今フルサイズの7メガの5エレ、フルサイズの7メガの3エレ、それから
フルサイズの7メガ、
フルサイズの14メガの6エレ、フルサイズの18メガの7エレ、フルサイズの24メガの7エレ、それからフルサ5エレのデュアルバンドの28と21してます。アンテナは ほとんど全部自作で、うん、皆さん、野口さん、羽岡さん手伝っていただいて仮設しております。
すいません、はい、タワー何本あるんですか。
タワーは5本あります。あ、はい、
でしょうね、それだけのフルサイズで、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
すいません、はい、羽岡さんの方はいかがですか。無線の経験とか今まで。
無線の経験は、まあ、60年ほどやっておりまして、うん、まあ、その間いろいろ狂いまして、ゴルフに狂い、
なるほど、
ええ、パチンコに狂い、なんか飲みにも行き、
右の指小指が出てる方がいらっしゃいます。
まあ、中でも、まあ、無線は忘れることなく、はい、海にも行き船にも乗って、ブイブイ言わしておりまして、で今出られるのは全部のバンド、ワークバンド含め全部出られますけども、主に7メガですね、はあ、7メガの SSB で、
まあ、一番いいとこですね。
ね、特にそれで、うん、アンプ作りが好きで、う
ん、それでアンプでオーディオの方ですか。
いえいえ、無線のアンプ、
アンプだけ言われるとね、どっちかなと私は、ね、
もうこれ以上ないいう究極のアンプを作りを目指して、う
ん、
やっております。
なるほど、ね、
はい、
分かりました。まあ、特に工事関係で非常にちょっと危険な工事も多いと思うんですけども、なんかこんなことがあったよとかあります。よく我々アンテナのタワーがあるとやっぱり命綱とかね、してやらないといけないんですけども、例えば我々素人が上に上がって工事するときに、まあ、こういうところ気をつけないといけないよとかいうのもしアドバイスありましたら最後にちょっとお聞きしたいんですけど。
はい、そうですね、工事はできるだけ1人じゃなくて、まあ、下に誰かいるとか2人おればやはり安心ですし、もし何かあった時に、タワーの上で急変したとかあった時でも下に誰かいれば家族の方とかまたお友達にヘルプ助けてくれと言えますので、まあ、でなるべく1人じゃなくて2人で作業されていただく、もしくは3人仕事量によってさせていただくとより安全だと。あとはまあ安全帯とかもちろんのこと完全に使用されて作業されると一番いいかなと思います。ね、はい、
やっぱりそこですね、
はい、
でも私みたいに高いところが怖い人間がちょっと怖いんで。あと何かありますか、そういう。 注意しないといけないとか。
そうですね、やっぱり高いところはある程度皆さん緊張されるんですけども、はい、降りるとき途中のその、フック掛けだとか、はい、そのあたりをもうちょっとおろそかにすると、うん、ついついもう油断するのは一番危ない。特に屋根の上の工事っていうのはもう一番危険を伴うと思います。
よく階段、普通の階段を降りるときでも上がるときよりも降りるときが一番気をつけないといけない。
やっぱり体力的にも疲労してますしね。
ああ、そっか、上で工事した後、
うん、注意されてください。まあ危険な時には必ず私たち3名を、
やっぱりプロの方にご指名する
といただければ、はい、
最後何かございますか。
高所作業ですからね、防保護具、
はい、
基本的にはもうヘルメットかぶって安全靴履いて、長袖長ズボンで手袋を着用して、安全には大事で、
私よく聞いた、以前何年か前にその、国の安全基準、いや工事するときに何をつけないといけないと、安全帯もフルでつけないといけないと、なんか法律変わったみたいですね。
今はフルハーネスですね。
あ、
はい、昔は腰だけのね、はい、安全帯でよかったんですけど、
腰につけてガチャンと沢に、うん、
そうすると腰だけだとやっぱり腰にもし落ちたときに、はい、応力かかって、はい、危険なんで、最近はもう法規が変わってフルハーネスを使用してくださいというのが多いです、ね、はい、
やっぱりそこにやっぱり やっぱ安全ですね。
そうです、
はい、まあ、自分だけではなくてやっぱり家族の方もいらっしゃいますんで、やっぱりみんなに迷惑をかける趣味の世界で、まあ、我々趣味の世界でやってますんでね、趣味の世界でみんなにね迷惑をかけないとダメですよね。
またホームページがありますので、はい、ハムのラジオさん の、はい、ホームページにまたリンクをお願いしたり、ね、はい、先ほどの土佐さん の、 ホームページにも、ね、はい、リンクさせていただければ幸いですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、
今日どうもありがとうございました。最後にお名前とコールサインもう一度お願いします。
JA3 パパジュリエットリマ、 JA3 PJL 野口でした。
はい、JH3NGD 吉村です、よろしくお願いします。
JA3 マイクアメリカホテル、 JA3MAH 羽岡邦夫です、
はい、ありがとうございました。はい、では土佐さん、最後にお名前とコールサインお願いします、
はい、私の名前は土佐と言います。でコールサインはジュリエットアルファ2フォックスロットインデアアメリカです。
はい、ビームクエストさんのホームページで、
はい、
もういつでもお会いできるということで、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
は
い、
野木さんとお話もいるとお聞きしましたね。はい、どうも
ありがとうございました。
失礼いたします。失礼します。
よろしくどうぞ。
はい、JA6IJW 浦継です。数年ぶりのニジャハムということで、とっても楽しんでおります。ありがとうございます。ハムのラジオ、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは8月19日土曜日、20日日曜日に東京ビッグサイトで行われたハムフェア2023、QCQ 企画のブースに足をお運びいただいた皆様、どうもありがとうございました。中には QCQ 企画の養成課程で資格を取りました、昔通信教育講座を受けていましたなどお声をかけてくださる方もたくさんいらっしゃって、普段はご受講者様とお会いする機会もあまりありませんので、私どもとしては大変嬉しい気持ちになりました。今年のハムのラジオとのコラボグッズはシンプルで普段使いもバッチリできるキャップを販売しました。また QCQ 企画としては問題集やトートバッグなど当社でしか手に入らない商品の販売をメインに出展しました。今後も当社オリジナルグッズなどを展開していく予定ですのでお見逃しなく。今回はご都合が悪くご参加できなかった方も、来年はぜひご来場いただき QCQ 企画のブースにも遊びにいらしてくださいね。以上、ハムフェア2023の様子をお伝えいたしました。さて、第1級陸上特殊無線技師10月期国家試験が近づいてきました。今までの語学習の仕上げに QCQ 企画の直前対策資料がおすすめです。QCQ 企画が独自に編集した 第1級陸上特殊無線技師法規法令集、第1級陸上特殊無線技師無線工学要約集、またそれぞれの問題集計4冊のテキストと直前対策資料で合格を目指しましょう。直前対策資料には過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表と、試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録。過去の出題状況の分析やご自身の苦手分野の洗い出しにご活用ください。問題集に未収録の問題は追加問題でしっかりカバーしています。第1級陸上特殊無線技師10月期直前対策資料のお申し込みは10月6日金曜日まで、ぜひお申し込みください。最後に、9月より QCQ 企画のホームページがリニューアルしました。トップページをはじめガラッとイメージチェンジをしています。またアマチュア無線の楽しみ方やあなたの街のハムショップなど、ご受講者様だけではなくアマチュア無線家の皆様へのお役立ち情報も続々更新していきます。ハムのラジオをお聞きの皆様、この後ぜひ QCQ で検索ください。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日9時半から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
次は韓国アマチュア無線連盟 KARL のブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェアの私といっての楽しみの一つはこの海外の連盟のですね、ブースにお邪魔することなんですけれども、ここで韓国のブースということで、お邪魔をしております。インタビューをさせていただきたいと思います。
本日はご参加いただきましてありがとうございます。まず最初にあなたのコールサインとお名前について教えていただけますか。
My call sign is HL1IWD and name is Lee.
My call sign is HL4CFN. My name is Choi Hyung Moon.
Thank you very much. So first of all, I'd like to ask you about the transition of amateur radio in Korea.
まず最初に韓国のアマチュア無線の現状についてお聞きしたいのですが、韓国のアマチュア無線化の数はどのくらいですか。
アマチュアラジオコミュニティ。
9000です。日本と同じように減っているのでしょうか。
Yes, some decreasing, but
はい、一部は減少しています。しかし最近 FT8 モードに人気が出てきました。若者ハムはデジタル通信モードを好みます。幸いなことに小さなアンテナで十分です。 FT8 のおかげで若者のハムの数が増えているので、これは私たちにとって非常に良いことだと思います。
I guess. I see. So, yeah, actually,
なるほど。そうですね。実は私は若いアマチュア無線化の状況についてお聞きしたいのですが、どのように若者ハムの活性化に取り組んでいらっしゃいますか。若者に対して積極的に取り組んでいることを教えてください。
Let's see. We make the license class fourth class. It did not take an examination. Mm-hmm. Only the lecture and finished the lecture class.
そうですね。最近4級免許ができました。4級は試験はありません。講習を受けて4級免許を取得することができます。ATF には出られず、UHF または VHF のみとなります。若者は試験を受けるのが嫌がるので、講習会で取得できることはとても良かったです。それにより数は増え続けています。さらに FT8 も追い風となっています。私たちはとても嬉しいです。
若者向けにはアマチュア無線をどのように PR していますか？
Let's see. Usually, you know, the young people's father is usually him. Mm-hmm. So we recommend to the parents, please your children to enter the amateur radio world. And the other one is the in Korea, we give some volunteer score. It means they get a volunteer score.
そうですね。若者の父親がハムであることが多いのですが、そこで私たちはお子様にもアマチュア無線の世界に参加してほしいとお願いしています。一方、韓国ではボランティアスコア制度があります。これはボランティアスコアを取得することで大学入学に有利になることです。例えば、マラソン大会のボランティアなどの際、アマチュア無線が活用されますが、ボランティア審査官はそれを見ています。そうすることで彼らは早い段階からボランティア活動に参加することができ、政府から特典を得ることができます。アマチュア無線により、より大学入学に有利になることです。
That's quite unique. So the reason why I had asked about youngsters is we are facing such a
aging problem.
It's a worldwide problem.
That's right. Same in Korea.
Yes.
So, but I'm very happy to hear about that young amateur radio operator
in Korea is increasing.
Yes, so we are so happy.
But in JA, it's not the case, I think.
So, I'm asking one question. So, the license system in Korea.
Okay, you have to say that there are four classes in Korea for the amateur radio.
Good question. First and second class is all they can use all frequency, all mode, but the power limitation. Mm. The first class can use the upper limit is 1 kW. Second class is
200.
Below
1級が使用できる上限は 1kW で、2級は 200W です。3級は40メーター以下あるいは15メーター以上が使えます。つまり30、20、17メーターは使用できません。電力は 100W 以下です。
Okay. Let me ask my last question. Okay. For Korean people, the license system is existing.
最後の質問ですが、外国人の私が韓国で韓国のコールサインを運用したいと思った際、韓国でコールサインを取得することはできますか？
Because Japan and Korea, we have a reciprocal license permission.
I see.
The only country is Japan, Korea. So if you want,
もちろん日本と韓国は相互運用協定を締結しています。日本は唯一の相手先です。だからもし望むなら KARL 宛てに申請書と手数料を送ってください。簡単に1ヶ月以内に日本を出発する前に取得できます。コールサインは HL 何とかとなりますか？
So HL number, if you are living one to stay in Seoul,
はい、そうです。あなたがソウルに滞在するとすれば、HL1 ズール何とかになります。ズールは外国人のコールサインです。例えば、私は日本の一級免許を持っていて、日本で1キロワット局を運用しています。その場合、韓国でも1キロワット局を運用できますか？大丈夫、できます。それは日本のライセンスに依存しますね。そう、日本のハムは5年間のライセンスを取得できます。私は韓国に住所がありません。あなたに私の住所を貸します。
Okay.
Please give me your
Yeah,
wait for me. Okay.
I call you to get the license.
Okay, so I like if I have a chance, if I have a chance to visit Korea, I like to visit your office. So thank you very much to finish your interview. Could you please give your call sign name again?
My cosign is HL1IWD. My name is Lee.
Hi.
My cosign is HL4CFN. Name is Choi.
So thank you very much for joining us.
ありがとうございました。
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
さて次のインタビューです。次は東京大学アマチュア無線クラブのブースでお話をお伺いしました。
ハムフェアの会場に来てんでいろいろなブースでお話を伺っているんですが、ここにですね東京大学アマチュア無線クラブというブースがあったんですね、非常に若い私の孫以下の年齢の方がいらっしゃるんで、お話を伺いたいと思います。まずお名前とコールサインいただけますか。
ジュリエットシアラー2フォックススロットビクターオスカの市川と申します。
はい、石川さん、東大のアマチュア無線クラブどうもコールサインが2つあってですね、はい、どういう歴史があってですねどういう活動をされているのか目ぼしいところ教えていただけますか。
そうですね、東大アマチュア無線クラブは、JA1ZLO というコールサインと JA1YWX という2つのコールサインがあります。で ZLO の方は駒場、YWX は本郷の方のやつを使ってます。で歴史としては1966年から YWX があって、まあ、ちょっとなんか歴史に空白の期間があるんですけども、まあ、両方とも続いてるっていうサークルになってます。
でいろんな活動をされてると思うんですね、その無線クラブとしては、まあ、どういう活動が、ね、年間計画に入っているのかちょっと教えていただけますか。
基本的な活動としては、まあ、中心が4大コンテストに参加するというところが大きいです。で他の活動として、まあ、こういう形で、ソフトウェア開発をしたり、あとはその山に登って運用したりっていうのが主な活動となっています。
例えば大学祭ってあるじゃないですか、はい、ああいうところではどんな活動されるんですか。
大学祭ですと、まあ、東大の有名な学祭は五月祭っていうイベントがあるかもと思うんですけど、うん、そっちはあまり本校などで参加してなくて駒場キャンパスで行われる駒場祭っていう方には参加してます。それが11月にあって今年も参加する予定です。
その会場では例えばどういうことをやられるんですか。
今年ですとその体験運用とかをできるようにしたいなとは考えてます。
そうですね、法律も変わったんで体験運用を非常にやりやすくなったっていうことからでしょうか。
はい、その通りですね。そういう感じでやったり、あとこういう感じでまたいろんな展示をしようかなと思ってます。
一つ難しい質問になるんですが、私もIT 業界にもいるんですよ。ところがですね、最近の若い人の理科離れ、技術離れっていうのが進んでてですね、そういう人が無線に興味持たなくなっているっていうのがあるんですが、その辺はどう考えておりますか。
まあ、その辺は難しい質問かなと思っていて、まあ、東大にいるとそこまで理科離れをしているかというとそうではないと思っていて、まあ、情報系に移る方が多いかなと思ってて、そのソフトウェアの方に人が移ってる。なのでアマチュア無線に人がいないっていうのはハードウェアの方に人が減ってるんじゃないかなと思います。
なるほど。いろんなそのアマチュア無線をどう捉えるかという見方があると思うんですね、はい、一つはコミュニケーショントゥールと見る やり方、はい、それと、ハードウェアをいじくる趣味だという、はい、でもう一つはソフトウェアを含めてそのソフト系の内容も含まれているんだと判断するかどうか、その辺のやっぱりハード系という見方が強いんでしょうか。
そうですね、その通りだと思います。なので他の大学社団とかだとやっぱそのこういうなんかリグとかをちゃんと使うとかリグを作るとかそういう話の方が中心になってくるのかなと思います。とはいえ東大無線部ではそのソフトウェア開発の方にも力を入れているので、まあ、まだ人間がいるのかなと思ってます。
なるほど。その今ソフトウェアのお話が出ましたけど、ここいろいろ並んでるんですが、ちょっと展示してあるものを少し説明していただけますか。
そうですね、 我々が展示しているものとしては大きく2つありまして、1つ目が CW の自動解析を展示しています。まあ、こちらについてはリグとかをパソコンにつないでもらうと音声がそのままパソコンに入ると思うんですが、それをコンピューターが自動解析してCW の結果を表示してくれます。
例えばこれどのぐらいの速さのモールスに対応するのかというのと、手打ちのモールスをどこまで再現度が上がっているのかちょっと興味のあるところなんですが、
速度に関して申し上げるとだいたい 130WPM くらいまでは解読ができます。でまたその手打ちモールスに関してはまだ研究開発中ですけども、将来的には手打ちモールスも対応する予定です。
非常に言い方間違ってるかもしれないですけど、和文を打たれる方で非常に癖のあるモールスを打たれる方が非常に多いんですね。でそれに対応するのも非常に大変な技術だと思うんですが、それは何か目処がありますか？
一応はいろんな方法は考えていて、まあ、文字ごとには多分それも分かれているとは思うんで、その文字は空間が長いので分かれているのが分かって、それを一つ一つ分別できれば解読できると思います。
なるほど。じゃあ将来は自分で耳で聞かなくても PC があれば判読できて、打つ方もキーボードで叩けばいいよね。ただその CW がまあアナログじゃなくてデジタルの世界になっていくと、こういうふうに考えていいですかね？
まあそれは人それぞれだと思ってて、まあ自動運転が出たとしてもその運転が好きな人もいるので、まあ全てが全て自動化されるわけではないと思いますけど、まあ自分の目標としては自動更新が目標です。
まあアナログというのはデジタル化、自動運転の世界ということになりますよね。であともう一つのソフトウェアで気になっているんですね。昔から、東大といえば Z ログ、Z ログが有名なんですね。でだいぶ古いログソフトだと思っているんですが、なんか利用者が少なくてですね、もっと人気が出てもいいなと思っているんですが、それをさらになんか改良されるというお話を聞いたんですが、いかがですか？
そうですね、 Z ログ自体はなんか2002年に Windows XP で開発されてそのまま開発が停止してたんですけども、2019年にソフトウェアがオープンソースになりまして、北海道の JR8PPG さんがそれを今、メンテナンスされてます。そこに我々もコミットしてまして、ザイロって言われるそのプラグインを、Z ログに追加して、その機能を追加していくというものを我々開発してます。
それはいつ頃開発が終わってですね、どういう機能がアドオンされたんでしょうか？
すでに、ジロ自体の研究開発は終わっていて、すでに、Z ログの64ビット版には搭載されています。まあ、これ自体の機能としては、まあ、Z ログでいろんなことができるという機能が持ってて、例えば今表示しているものだと、このポートのリストが表示されるっていうのを今表示してますが、他にも、JCC ナンバーを受け取ってそこを地図を塗っていくですとか、他にも総務省の API を叩いてナンバーを推測するですとか、まあいろいろ自分たちで必要なものを作ることができるソフトになってます。
で最近はですね、ログソフトをですねコンテストで有効にうまく使おうという工夫がいろんなログソフトで、考えられているわけですけど、 Z ログにもその機能はあるんでしょうか？
その質問の意味がよく分かってないんですけども、はい、その自分が欲しい機能は自分たちで作れるっていうのが今の Z ログの強い意味ですね。
要するに自分がコンテストをやりたければそれに特化したものを自分でプラグインで作れと、そうすると使えるようになりますよと、こういう理解でですか？
まあ、そうですね、一応我々も、まあ、要望があればある程度開発しますけども、まあ、基本的にはそういう方針です。
でその Z ログ Z ログを入手するにはどこへ行けばよろしいんでしょう？
我々のホームページですね、use.zlog.org というところに行ってもらえばダウンロードできます。
なるほどなるほど、わかりました。じゃあいろいろ開発されてですね、我々アマチュア無線化が使いやすいログを目指していただければというふうに思います。で今日どうもありがとうございました。最後にですね、もう一度コールサインとお名前といただけますか？
ジュリエット、シアラー2、ホックトロット、ビクター、オスカー、ポータブル1で市川です。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
G6MKE です。ジュリエットエコー6マイクキロエコー、西日本ハム最高、ハムのラジオでした。
さて次のインタビューをお送りします。次のインタビューはマレーシアアマチュア無線連盟 MARTS のブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェアの会場に来ておりましてですね、その中で、外国の、アマチュア無線の組織の方々がですね、ブースを出しておられるということで、今日は、MARTS、マレーシアのアマチュア無線連盟との、会長さんにお話を伺いたいと思います。
最初にあなたのお名前とコールサインを教えていただけますか。
コールサイン。
My name is Muhammad Aris Bernawi. My call sign is 9 Mike 2 India Romeo.
私は2013年からマレーシアアマチュアレディオトランスミッターズソサエティ MARTS の会長を務めています。また2018年からは IARU 第3地域のディレクターも務めています。
I think that MARTS is almost the same organization of JARL in Japan.
MARTS は日本の JARL とほぼ同じ組織だと思います。では、MARTS には何人が参加しているのでしょうか。
MARTS was first established in 1952.
MARTS は1952年に設立され、今年で72年が経ちました。
The population of MCA Radio.Licensed by the government of Malaysia is around 15,000.
またマレーシア政府からアマチュア無線免許を取得している人口は約1万5000人です。しかしマレーシアの協会への参加者は非常に少なく、わずか400名程度です。But
we are trying very much to invite all of them to join our society so that we can have more voice.
私たちはアマチュア無線を発展させるため同じ目的を持つマレーシアのすべてのアマチュア無線化に私たちの協会への参加を進めています。
I think that MARTS is an organization in order to say something to the government for the
MARTS はアマチュア無線に関する政策について政府に何か言える組織だと思いますが、活動目標などはありますか。
Yeah, I agree with your statement. Malaysian Amateur Radio Transmitter Society has been the bridge and the tongues of the amateur radio in Malaysia. We help and we assist the government in forming the regulation for amateur radio services. We are helping the government for
教会はマレーシアにおけるアマチュア無線化と政府の架け橋であり、私たちはアマチュア無線サービスに関する規制の策定において政府を支援しており、ガイドラインの作成で政府に協力しています。マレーシアにおける運営またはその他のサービスに関するガイドライン及びその他の規則です。そして最近私たちは2012年に改定された新しいガイドラインを発行し、マレーシアのアマチュア無線協会の会員になるにはどうすればいいか、誰が入隊でき誰が試験を受けられるかをより明確に示すと同時に、さまざまな国からの相互運用協定の推進をしています。
I see.
In Japan we are facing the difficulties the number of amateur radio stations.
日本ではアマチュア無線局は最近の10から20年の間に減少し続ける困難に直面しています。しかしマレーシアのアマチュア無線局の人口は増加していると聞きましたが、
I can agree with you, but those who are licensed is about 15,000. The actual people who are already qualified may be more than that.
おっしゃる通りです。レッスンを受けている人は約1万5千人です。実際に資格を持っている人はおそらくそれ以上で3万人以上です。最近ではアマチュア無線化になるためのプロセスが簡素化され、コンピュータが導入され、誰でも月1回の試験を受けることができます。最初にクラス C を取得し、次にクラス B を取得、その後1年後にクラス A を取得することができます。クラス A はアマチュア無線局すべての操作ができ、またクラス B はすべての周波数で出られますが、出力は低くなります。 クラス C は VHF 以上のみです。
I see. So, in the case in the marriage, there are three class, four class actually. Three class, C, C, B, and A.
マレーシアには C、B、A という3つのクラスがあり、A はアマチュア無線の運用において最も高いクラスですね。それから、これらはマレーシア国民に限りますか？例えば、マレーシアに滞在している私のような外国人に、マレーシアで運用するチャンスはありますか？
We are hoping the regulator to make the thing clear. But recently, about 2 months ago, they introduced a new guideline for getting the call sign.
私たちは規制当局がこのことを明確にしてくれることを期待しています。しかし最近、約2ヶ月前、コールサインを取得するための新しいガイドラインが導入され、すでにコールサインを持っている人は無料で5年間更新できるようになりました。これはコロナ感染対策です。したがって、ライセンス料は無料になります。ただし、それらはすでにライセンスを取得している方が対象です。それから、最近では外国人の場合も継続を確認しています。最近、オタキナバルでのサミットオンジアのために外国人にもライセンスを与えました。そのうちのお一人は日本のアマチュア無線家です。私たちの政府は外国人にも免許を与えています。日本とマレーシアの間ではアマチュア無線の総合運用については今のところ協定がありません。そのため日本の免許を持っていても現時点ではマレーシアでアマチュア無線を運用することはできないようですが、
You can apply for
いいえ、9M2 または9M3 または9M8 の居住者ライセンスを申請できます。ライセンスを取得後1年経てば正式免許がおります。その場合、日本のライセンスでマレーシアでライセンスを申請すると1年間は 9M2/何か 9M8/何かで、その後マレーシアに住む機会があれば通常のコールサイン9M2 何々を取得できるわけですね。わかりました。それは良い知らせです。まず訪問者のための 9M2/何々のライセンスを取得する必要がありますね。とても良いニュースを聞きました。
これは available in our new guideline for issuing new call signNew or renewing
最近発行された新しいガイドラインに新しいコールサインの発行、コールサインの更新に関することなど全てが記載されています。なるほど、マレーシアでもコールサインを取得できるチャンスがあるかもしれない。それは私たちにとって良い知らせです。以前は免許制度が不明確でしたが、新しいガイドラインによりマレーシアでライセンスを取得する方法がより明確に分かると思います。
I think that we got a very good news today from the president of Emiratias.
今日はマレーシアの協会の会長さんからとても良いニュースを聞きました。マレーシアを訪れる機会にマレーシアでの免許取得を試してみます。私たちは相互運用協定の締結に向けて進んでいますが、非常に時間がかかっています。
Okay, now after we get the reciprocal contract,
そうですね。私たちは相互運用協定の締結を期待したいと思います。お時間をいただきありがとうございました。もう一度名前とコールサインをお願いします。
I'm Aris Bernawi, 9M2 India Romeo. Thank you for
お話しいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。ハンフェア、もう ちょっと録音たくさんねしたんで、
はい、インタビューいっぱいさせていただきましたね。
ちょっとはしゃぎ気味にいっぱい
ですよ、ね、ちょっと多かったかなということであの会場はあまり見てもらえなかったのは残念なんですが、
そうですね、
は
い、だからメーカーブースもあの PW2 をこれだけは値段聞きに行かなあかんって聞きに行ったら、うん、買い取るから見とけ言われました、ね、カタログの中に書いてましたまあやっぱりこういうフェアが毎年開催されて、
そうですよね、やっぱりいろんな各地のハムイベントもいいですけども、やっぱりハムフェアは一つの格があるというところでね、やっぱりアジア地域での その国際アマチュア無線イベントっていうこの地位をですね、来年以降も我々も楽しみにしてますし、皆さん楽しみになさってるんだと思います、
はい、そうですね、はい、ということでね、ハムのラジオではね、皆様のからのお便り募集しております、このハムフェアにもね、いろんな皆さんね、お越しになったと思うんですよ。でその時のご感想とか、まあ、よくいつもあります、こんなジャンク買ったよとかね、もういろんなお話、お便りいただけましたらね、ぜひご紹介したいと思いますので、よろしくお願いいたします、ということでね、お気軽にねお便りください。どんな内容でも大歓迎です。さっきハムフェア言いましたけど、ハムフェアでなくても構いませんのでね、はい、どしどしお寄せください。
ハムフェア行かずにこんなことしてましたらいいですよね。
そうそうそうそうそうはい、ということでございます、お便りの先ですけれども、ハムアットマークハムズラディオドットネット、 ham アットマーク hamsradio.net、 こちらの方にお送りください。またホームページにメールフォームもございますのでね、こちらの方もぜひご活用ください。ありがとうございました。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。